こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。妻のパンチラインは、 XQ ツイッターで注目を集めたアカウント妻のパンチラインの投稿を書籍化した。夫婦家族コミュニケーションを扱うエッセイ集である。著者名義は @wifeyskin。 日々の家事、育児、外出準備、仕事と家庭の両立といった場面で妻が夫に放つ鋭い一言をパンチラインとして掲げ、その背景や考えを補足する構成をとる。単に夫への不満を並べる本ではなく、なぜその言葉が必要になったのか、家庭で見えにくい負担や感情がどこにあるのかを言語化することに目的がある。内容は夫婦のパンチライン、家族のパンチライン、妻パン相談室に分かれ、夫婦の時間、役割分担、育児、結婚観などを扱う。ユーモアと強い表現を入り口に、夫婦を対立する2者ではなく、生活を共同で運営するパートナーとして捉え直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、家事をする夫という自己評価を問い直す視点。本書の出発点には、家事や育児を手伝っている、参加していると表現する夫側の認識と、それを生活の当事者として担っている妻側の認識とのズレがある。代表的なパンチラインは、家事をすることや子育てに参加することだけで良い夫になれるという考えを問い直す。ここで批判されているのは、特定の家事を実行する行為そのものではない。誰が何を考え、予定を把握し、抜け漏れを防ぎ、子供の状態に対応するのかという、家庭運営の責任が片方に偏る構造である。例えば外出前には着替え、持ち物、時間、子供の機嫌など、表面には現れにくい判断が連続する。本書はこうした負担を短く印象的な言葉で可視化する。夫に求められるのは、頼まれた作業をこなすことにとどまらず、自分も生活の管理者であると認識することだと言える。その認識があれば、分担は恩恵や手助けではなく、共同生活に対する当然の責任として扱われる。妻側にとっても、自分が抱える負担を漠然とした苛立ちのままにせず、何が不均衡なのかを捉え直す材料になる。次に、夫婦を共同創業者とみなす家庭運営のモデル。本書では結婚を恋愛の到達点というより、家庭という生活基盤を2人で立ち上げて運営する営みとして捉える視点が示される。関連する目次には、家庭を会社に例えて話すもあり、夫婦を上下関係やサービスの提供者、受益者ではなく、共通の目的を持つ共同者として考える枠組みが特徴である。この比喩の利点は、収入の高だけで家庭内の発言力や貢献度を決める発想を退けられる点にある。家事、育児、金銭管理、働き方、休息、将来設計は相互に影響するため、片方だけの努力で安定するものではない。特に子育ては、長期にわたり予測不能な対応を求められる仕事であり、母親だけの役割として任せきることの不合理さが浮かび上がる。ただし、会社の費用を厳密な成果主義へ持ち込むことは本意ではないだろう。本書が促すのは、貢献を数えて勝敗を決めることではなく、2人が同じチームとして課題を共有する姿勢である。生活の目的や優先順位を話し合い、役割を状況に応じて更新する。そのための共通言語として、この比喩は機能している。さらに、妻に寄り添い、話を聞くことを代替不能な役割としておく。本書が強く打ち出すメッセージの一つは、夫の最もかけがえのない仕事は妻に寄り添い、妻の話を聞くことだという点である。これは家事や育児の実務を軽視する主張ではない。実務の分担に加え、パートナーが孤立せず一人の人間として扱われていると感じられる関係を作る重要性を示している。育児や家事に追われる生活では、会話が連絡事項だけになりやすい。すると、何に困っているのか、どんな不安があるのか、何を大切にしたいのかが共有されず、不満は小さな出来事をきっかけに表面化する。本書のパンチラインは、強い口調の奥にある気づいてほしい、一緒に考えてほしいという要求を読者に考えさせる。聞くことはすぐに正解を出すことや相手を論破しないことでもある。まず経験や感情を受け止めれば、必要な支援や分担の再調整について話し合う土台ができる。夫婦間のケアを、余裕がある時だけ行う付加的な行為ではなく、関係を維持するための役割として扱う点に本書の実践性がある。そして FT 夫婦タイムで連絡業務だけの関係を防ぐ FT 本課で提示される夫婦のための時間という考え方である。仕事の会議が予定として確保されるように、夫婦にも定期的に話す時間が必要だという発想に基づく。重要なのは、 FT を家計や子供の予定を処理する会議だけにしない点である。日常では会話が、迎えは何時、これを買って、明日の予定はといった連絡に圧縮されやすい。しかし、要件の交換だけでは相手の疲れ、関心迷い、変化に触れる機会が少なくなる。本書は、夫婦が友人や恋人のように話す時間を持つことで、問題が深刻化する前に気持ちを共有できる可能性を示す。実践では、長時間や特別な外出を必須条件にする必要はない。 短時間でもスマートフォンや家事から離れ、互いの話を遮らずに聞く機会を習慣化することに意味がある。また FT があるからといって普段の配慮を先送りにして良いわけではない。日々の小さな対話と意識して確保する時間を併用することで、家庭内の課題を相手の問題ではなく2人の課題として扱いやすくなる。最後に、痛快な言葉の背後にある事情を解説し、対話へつなげる構成、本書の独自性は、SNS で拡散されやすい短いフレーズをそのまま集めるだけでなく、妻による解説を加えていることにある。パンチラインは切れ味があるため、読み手に驚きや笑い、時には反発を生む。しかし短文だけでは、その発言に至った生活上の経緯や感情は十分に伝わらない。本書は背景を補うことで、夫婦の衝突を単純な夫が悪い、妻が正しいという図式に還元せず、すれ違いの仕組みを考える材料にしている。また、妻パン相談室では夫婦関係や結婚にまつわる相談を扱い、個々のパンチラインを一般的な関係の課題へと接続する。表現には喧嘩越しに感じられる箇所があるという受け止めもあり、すべての読者が同じ口調を実践すべきだという本ではない。わしろ、強い言葉が生まれるほどの不満や孤立を放置しないことが重要である。妻側には自分の感覚を言葉にする参照例を、夫側には言葉の表面だけで防御的にならず背景を想像する契機を与える。ユーモアを保ちながら対話の必要性へ着地させる点がこの本の形式上の強みである。結論として、本書は家事・育児をめぐって会話が噛み合わない夫婦、出産や子育てを機に関係の変化を感じているカップル、そして家庭で何を担えばよいのかを具体的に考えたい人に向く。特に夫側にとっては手伝っているつもりと共同で担っている状態の差を考える入り口になる。一方、妻側にとっても日常の違和感を単なる不満として抱え込まず、負担の内容や求める関わり方を整理するヒントになり得る。実用面での収穫は役割分担の見直し、夫婦タイムの設定、相手の話を結論や反論より先に聞くといった小さく始められる行動に落とし込める点にある。同種の夫婦関係本と比べると、本書は専門用語や理論から入るのではなく、 SNS 由来の短く強い言葉とその背景説明を往復する。家に読みやすい反面、表現の鋭さに抵抗を持つ読者もいるだろう。それでも痛快さを目的に終わらせず、家庭を共同で運営するチームという視点へ結びつけていることが特徴である。互いを採点するためではなく、生活の見えない負担を共有し、会話を始めるための本として位置づけられる。ご支援いただける場合は、@wifiskin、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。